勇者様、お待ちしておりました。え、どうして来たのが分かったのかって？まさかお忘れですか？私は女神様のお言葉を聞くことができるのです。これくらい造作もないこと。なんて、そんな個人的なことで女神様を頼りませんよ。でも、あなたが来るの、なんとなく分かっちゃうんです。なんででしょうね。なんでもありません。お疲れですよね。立ち話もなんですし、早速、みそぎ城へご案内しま、きゃっ。ごめんなさい。今、解きます。え？安心するから、このまま、ですか？それなら私も、もう少し、こうしてたいです。懐かしいですね。あなたと出会った頃は、もっと細くて、弱々しくて、それがこんなに。勇者様、お帰りなさい。このエルキナ、勇者様の無事をずっと願っておりました。お祈り。届きましたね。みそぎに行きましょうか。もう準備は整えてありますので。もうすっかりこちらの世界には慣れたようですね。ちょっとの魔法でも驚いていたあの頃が懐かしいです。魔法でお野菜をみじん切りにした時なんか腰を抜かして立てなくなってましたね。思い出すと。え、恥ずかしいから他の人には言わないでって言いませんよ。誰にも言いません。だって、こんなあなたを知ってるの、私だけなんですから。それにしても、そんなあなたが、今ではこの国の英雄だなんて、不思議なものです。私もこの神殿も、何にも変わらないのに、あなただけどんどん遠くに行ってしまうような気がして。いいえ、あなたの活躍はとっても嬉しいんです。でも、昔のあなたを知ってるからこそ、不安で、怖くて。だから、この神殿からずっとあなたのことを思ってお祈りしているんです。そうすれば、いつもおそばにいられる。本当は旅のお供として、おそばでいつもあなたをお支えしたいんです。でも、私は簡単にはここから動けぬ身。それに、自分の身も守れない私などがお供しても、ご迷惑をおかけするだけ。だから、旅のお疲れを癒すこのお役目は、エルキナにお任せください。この先も、ずっと。いつもお願いしてるじゃないかって、もう、わざとおっしゃっているんですか？あなたに色目を使ってきた人、私、みんな知ってるんですから。
中へどうぞ。まずはご帰還のみそぎと祈祷をさせていただきます。その後はたくさん溜まった疲れを私が癒してあげますから、心も体も全部私に預けてくださいね。いいですか？よかった。本当は冷たいお水を使うのですが、大切なお体に触るといけませんから、特別に湯を用意させたんです。みそぎで風邪をひいたなんてことがあっては、勇者様のお名前にも傷がついてしまいますから。あ、あったかい。よいしょっと。そんなに驚かなくても。え、もちろん私も入りますよ。勇者様のお体を清めるお手伝いをしなくてはいけませんから。ダメです。みそぎはとっても大事な儀式なんですよ。正しい手順を踏まないとちゃんとお清めできないんですから。では失礼して。勇者様が暮らしていた国ではよくお湯に浸かっていたのですか？毎日？それはなんと豊かな国なのでしょうか。私もいつか行ってみたい。お風呂？というのですか？いいものですね。次はいつ旅に出られるのですか？そうですよね。まだわかりませんよね。あ、そうでしたね。お体お流しします。急に向こうを向いて。では背中から行きましょうか。 終わりました。では前を向いてください。
前を向いてくださらないとみそぎができませんよ。え？透けてる？
照れていらっしゃるのですね。勇者様にそんなうぶな一面があったなんて、かわいい。
見てもいいんですよ。あなただけ特別です。
やっと前を向いてくださいましたね。別に見たって怒りませんよ。濡れてしまうんですから仕方のないことです。さ、前もきれいにしてしまいましょう。体を終わりましたので、頭の方に移っていきますね。お水は怖くありませんか？幼い見習い神官の中には、顔を水につけるのを怖がる子もいて。なんて、勇者様ですから怖くなんか。
え？怖いんですか？
そうですか。はい、わかりました。お水が顔にかからないように気をつけますね。 もしかして勇者様、甘えていらっしゃいますか？もしそうだったら、とっても嬉しいです。かゆいところはありませんか？かゆいところも汚れですから。ミヤズカ、汚れを取れ、慣れに行く。神、三皇の幸せのともに。ああ、これはあなたの旅の汚れを落として、幸福と安全が訪れますようにというお祈りの言葉なんです。耳の方も洗っていきますね。
終わりました。お疲れ様でした。では、上がりましょうか。あ、大丈夫です。ちょっとクラッとしただけですので。勇者様にこうしてエスコートしていただけるなんて、役得ですね。
人とも手伝ってくれてありがとう。もう下がって構いません。大丈夫ですよ。これ以降は私の仕事ですから。ほら、自分の仕事に戻りなさい。すみません勇者様、お見苦しいところを。ああ、彼女たちは見習いです。普段は経験を積ませることも兼ねて、一緒にお祈りするのですが。
今日は特別なお客様、ですから。
はい？あなたもつくづく罪なお方ですね。ご自分がこの神殿の中でどれだけ人気か、お分かりですか？神殿だけじゃありません。この国のどれだけの人があなたと結ばれたいと願っているか。まだまだ未熟で見習いのあの子たちまであなたのことを思っているのです。そんな子たちをあなたのおそばに置いて、もし万が一のことがあったらどうするのですか。最初からきっぱりと断っていれば、あなたに近づこうとした神官見習いやメイドたちはあのようなことにならずに済んだというのに。ご存じないのですか。ならばこのまま知らない方がよろしいかと思いますが。でもご安心ください。今後はそのような心配をする必要はありません。不浄な輩が二度と勇者様の前に現れることのないよう女神様にお祈りさせていただきます。何かご不満でも。勇者様の身を守るためなのですよ。神官として当然の務めです。では祈祷を始めますね。 終わりました。女神様はちゃんと聞いてくださいましたよ。これであなたの前に汚らわしい輩が現れることはありません。女神様は絶対ですから。あら、どうなさいました？なんだか納得いかないというような顔をなさって。お困りなんでしょう。そうですよね。あれだけ近寄ってくる悪い人間がいて困らないはずがありませんもの。まさかまんざらでもなかったなんてことはありませんよね。あらあら、図星ですか？それなら残念ですね。もうお願いしてしまいましたから、女神様は絶対なのです。かわいそうに、この先の人生近づいてきてくれる子が一人もいないなんて、きっと寂しい人生になることでしょう。でもご安心くださいな。私はあなたのこんなに近くにいて何ともありません。つまり私のみ許されたということ。私たちは女神様に愛されているのです。だからこうして二人でいることもお許しになる。
多少羽を外したとしてもお許しくださるでしょう。
さあどうぞ。みそぎの時あれほど見てきたというのに、お預けですか？冷たい人。冗談です。ほら、わかりますか？心臓の音。トクトクトクって、こんなに大きく、激しく、今にも弾けてしまいそう。あなたの腕も、手も、指先もこんなに熱くなって、この腕に抱かれたいと見習いの子たちが話していました。それももう私だけのもの。みんなに嫉妬されてしまいますね。それにしても、ずいぶんと筋肉がついて、本当にあの頃とは大違いです。お顔もこんなに凛々しく、美しく。
それは…ダメです。まだそれは。勇者様、ちょっと見てきますね。
どうかしましたか？
あ、こちらはもう少しで終わりますから大丈夫です。
それより浄化の方の準備は？
そうですか、ありがとう。
その直に触れ合うというのは、神
神に仕える立場としてできないんです。今はまだ。
少し羽目を外しすぎてしまいましたね。警告ということでしょうか。これ以上は女神様に怒られてしまいますね。謝らないでください。これは私が悪いんです。そういうお仕事なのは分かっていたはずなのに。その、頭に血が昇ると自分を抑えられなくて。でも、こうなったのはあなたのせいなんですから。ちゃんと責任は取ってもらいますからね。
そうですね。
次の旅までここで一緒に暮らすとか。これは本気ですよ。あなたのおそばにはもう私しかいないんですから。
中へどうぞ。
お気づきになりました？もともとは宿泊者用の部屋だったのですが、二部屋を一つにして、マッサージベッドや簡易的なキッチンを置いてみたんです。どうです？お気に召されました？それなら、あなたの部屋として。遠慮なさらないでください。あなたのために改装させた部屋なんですから。ほら、窓も大きくしたので眺めもこんなに。朝はあの山からお日様が顔を出すんですよ。朝焼けが街を染めていく様は本当に美しいんです。朝が早い仕事ですから、朝焼けを見る機会は結構あるんです。
いえ、なんでも。
さて、せっかくですからマッサージしましょうか。
誰かって、私に決まってるじゃないですか。
できますよ。私、マッサージが一番得意なんです。疲れが全部飛んで、腰を抜かしても知りませんよ。さあ、お着替えをどうぞ。その服だとマッサージしづらいですから。
どうかしましたか？
早く施術服に着替えてくださいな。
え？着替えるのが恥ずかしいって。
今更でしょ？もう。わかりました。私は向こうでオイルの準備をしていますから。着替えは終わりましたか？では、そこに横になってください。最初は仰向けでお願いします。毛布をかけますね。あら、少し緊張なさってます？無理もありませんよね。つい先日まで、一瞬たりとも気の抜けない環境にいたんですもの。大丈夫。私にお任せください。 力を抜いて、私が10数えている間に、あなたはどんどん力が入らなくなっていきます。 私に預けて。では、右足から失礼します。
これはしっかりほぐさないといけませんね。いかがですか？痛くありませんか？よかった。左足に移りますね。 だいぶ足ほぐれてきましたね。さっきより軽く感じませんか？正気のたまったところに行かれるわけですから、
足のむくみだって疲れだけが原因とは限りません。このオイルはそういう悪いものを追い出してくれるんです。さて、腕の方に移っていきます。痛いところはありませんか？どれどれ。ああ、少し張っていますね。ではここを重点的にマッサージしていきましょうか。失礼しますね。あら、オイルがだいぶ減ってしまいましたね。少し足そうかしら。少々お待ちくださいね。
どうしました？追加のオイルを持ってきてくれたんですか。気が利きますね。助かりました。もう戻ってもらって構いませんよ。ありがとう。
いくらなんでも気が利きすぎですね。扉の向こう側で聞き耳でも立てていたのでしょう。これは報告しなければなりませんね。
お待たせしてしまってごめんなさい。オイルも届いたことですし、マッサージの続きをしますね。
先ほどの見習いを気にかけるのですか？勇者様はお優しいのですね。最初に使っていたオイルもあの子が用意したものです。もともと少なめに用意しておいたのでしょう。そして、追加分のオイルを持ってその機会を伺っていた。オイルを持ってくれば、あなたに会えますからね。よこしまな気持ちによる行動です。
ご安心くださいな。そう厳しいことはいたしません。次回の巡礼に推薦するだけです。巡礼の参加はとても名誉なことなのですよ。きっと女神様が
お導きくださいますから。ここからうつ伏せになっていただいて、背中に移っていきますね。
すごい筋肉。強さはいかがでしょうか。痛かったら遠慮なくおっしゃってくださいね。もっと強く。そうですか。これでも結構力を込めているのですが、あなたがお望みとあらば。いかがですか。このくらいで。よかったです。ありました。そうですよね。勇者様のお体では普通のマッサージ程度の力じゃ物足りませんよね。マッサージし足りないところがあれば。本当ですか？それならよかったです。普段ここまで力仕事をすることはないので、疲れてしまいました。私がマッサージされたいぐらいですよ。もう。
少々お待ちくださいね。今、次の準備をしますので、そちらの椅子にかけてお待ちください。ふかふかでしょ、この椅子。背もたれを倒して、髪を洗ったりもできる優れものなんですよ。さ、倒しますよ。髪を軽く流していきますね。暑くないですか？痒いところもありませんか？汚れはさっき、きれいに落としましたよ。では、シャンプーで洗っていきます。このシャンプーは、 乾燥した皮膚をいたわりつつ汚れを落とせるので、長旅を終えた後にぴったりなんですよ。シュワシュワとした刺激が頭皮や髪の毛の付け根で弾けて、爽快感も素晴らしいのです。とにかく受けてみればわかります。いきますよ。どうですか？気持ちいいでしょ？私はこれをされるとき、いつもうとうとしてしまうんです。シュワシュワとした刺激がストレスを発散してくれるような、皮膚を柔らかくして汚れもしっかり落としてくれるんですよ。さらにこうして頭皮のマッサージもすると、思わず声が出ちゃいますよね。
いいですよ、我慢しないで。 やっぱりリラックスしているようですね。
それでは流していきますからね。勇者様、うとうとしていましたね。気持ちがいいとそうなりますよね。シャワー熱くないですか？その表情は大丈夫そうですね。お疲れ様でした。旅の汚れも疲れも汚れも これで全部きれいさっぱり落とせましたよ。いかがですか？よかった。私も勇者様のお役に立てたのですね。嬉しい。あら、大きなあくび。なんだか、私も眠たくなってきました。一緒に少し眠ってしまいましょうか。ベッドならすぐそこにありますから。ね。勇者様。まだ起きていらっしゃったんですね。わかります。すごく眠たくても、いざ寝ようとすると、なかなか眠れないんですよね。え？ああ、この香りですか。よく眠れるお香です。力が抜けて、リラックスできるんです。あの、お顔を見てもよろしいですか？勇者様、眠たくなるまで私とお話しませんか？何のお話にしましょう？今回の旅のお話とか。え、私の話が聞きたいんですか？その、私の話なんて面白くないですよ。それより、旅のお話をしてくださいませんか？今回の魔物はかなり手強かったと聞きましたが。いえ、ごまかしてるわけではないんです。昔のことは、もう忘れましたから。勇者様には叶いませんね。誰にも言わないと、二人だけの秘密にすると、約束してくださいますか？わかりました。街を眺めると、いつも女神様に初めてお会いした時のことを思い出すんです。私は田舎の裕福でない家庭の長女として生まれました。父は昼から酒場に入り浸り、母が代わりに朝から晩まで働いて、なんとか生計を立てていました。母に代わって家のことは私がやっていたのですが、家事や畑仕事、手前の面倒を見るだけで、あっという間に一日が終わる。そんな毎日でした。私がいた村は、あまり裕福でない家庭が多かったから、そういうのも珍しいことではなかったんですけれど、それでも、 やっぱり、やるせない気持ちになることはありました。下の兄弟たちは、普通の子供のように遊んでいるのに、なぜ私は、って、いつも思っていました。ある日、いつも通り朝早くに水を汲みに出かけると、誰かに呼ばれている気がしたんです。その声に従って森を抜けると、目の前に広がったのが、見事なほどの朝焼けでした。それから何度も何度も声が聞こえるようになって、その声が、時には嵐の訪れや、流行り病の前兆などを知らせてくれるようになりました。不思議なことに、すべてその声の通りになるんですよ。最初はただみんな驚いていたのですけれど、時に不幸な出来事も言い当てたりすることで、次第に気持ち悪がられたり、嫌われたりするようになって、ついには家からも追い出されて、食べるものも、泊まるところもなく、藁にもすがる思いで、隣町の神殿を頼りました。そこで偶然、巡礼に来ていた司祭様に会って、お話を聞いて、今まで私に語りかけてくれていたのが、女神様だと知ったのです。女神様は、私が生きる道を示してくださったのです。でも、その代償として、周りからは疎まれ、最終的に家族からも見放されてしまいました。女神様が私に語りかけてくださるのは、私を憐れんで、慈愛の心で見守ってくださっているからかもしれません。ですから、あなたが迷い込んできたとき、とても他人事とは思えませんでした。天の導きか、過ちか、帰る場所を失ったあなたを見て、今度は私があなたを支える存在になるべきだと思ったのです。かつて、女神様に救われた私のように。慣れているでしょうか。あなたの支えに。
勇者様？もしかして、泣いておられるのですか？
いえ、いいんです。いずれ、いや、もっと早く話しておくべきでした。私も、本当は、あなたに聞いてほしかったのかも。ほら、そんなに泣かないでください。よしよし、よし、よし。赤ちゃんみたいですね。よしよし。かわいい。
落ち着きました。なんだか、こうやって抱きしめていると、私も安心して。はぁ、眠たくなってきちゃいますね。勇者様も、魔物討伐の旅で、恐ろしい思いをいっぱいされたでしょう。 今夜はずっとこうしていましょう。そばにいますから、安心してお休みください。おやすみなさい、勇者様。
Thank you.
気持ちよさそう。優しくて弱いものを見捨てられない勇者様、きっと先ほどの私の話を聞いて同情なさっていますよね。たとえ同情でも、あなたの心に私の存在を置いてもらえるなら幸せです。もう危険な旅なんか行かないで、ずっとこうして触れ合って抱きしめて、あなたの体温を感じられたらいいのに。危険な魔物も、汚らわしい色目を使う女も、こびた仕草でまとわりつく女もいない、二人っきりの世界で。でも私の願いが叶うのは案外近い気がするんです。だって私には女神様という強い味方がいらっしゃいますからわかっています。女神様、焦りは禁物ですよね。身だけでなく、この心も私に預けてくださるまでじっくりと待つつもりです。死ぬまで一緒ですからね、勇者様。おやすみなさい。